ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。ついに聖書朗読開始から3時間が経過しまして、今回でブログ、連続ブログアップ第12弾でございます。クリスマス前夜、聖なるこの夜にね、こうやって聖書朗読をどんどん連続してできること、本当に嬉しく思います。昨日はね、俺実家に帰りまして、家族と共にクリスマスを過ごさせていただきました。そしてね、教会などにも行って、教会でのクリスマス礼拝、そしてその後の愛参会などでね、聖書朗読のご奉仕などをさせていただきました。こういうね、家族と共にクリスマスを過ごして堪能して、さらに教会にも行ってというね、素晴らしい一日を昨日は過ごさせていただいて、今日はこのようにしてね、聖書朗読する時間をたっぷり持って皆さんにお届けすることができるっていうね、非常に非常に有意義なね、オフの過ごし方をさせてもらって本当にありがとうございます。こういうね、時間を大切にしていって、よりね、愛情たっぷりな日々、充実した日々をね、過ごしていけるように、また今年度もうあとわずかですが、今年度も過ごし、そしてまた来年度もね、過ごしていけるように、日々日々、やりたいことを思う存分たっぷり、一日一日大切にね、培っていきたいと思います。皆様もね、どうぞどうぞ、自分のやりたいことというものに対しては、貪欲に貪欲にどんどんやっていってください。そして時間をよりよく有効に使っていって、より愛情に満ちたね、生活を過ごしていっていただけたら、これ梅としても嬉しいなと思います。ということでございまして、また今回一章読ませていただきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の歴代史第2、第28章。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、その上バールのために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で香を焚き、主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中をくぐらせた。さらに彼は高きところ、丘の上、青々と茂ったすべての木の下で生贄を捧げ、香を焚いた。彼の神、主は彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くの虜を捕らえていき、ダマスコへ帰った。彼はイスラエルの王の手にも渡されたので、イスラエルの王は彼を討って大損害を与えた。レマリアの子ペカはユダで一日のうちに12万人を殺した。皆勇者たちであった。彼らはその父祖の神、主を捨て去っていた。ついでエフライムの勇士ジクリは、王の子マーセヤ、その家の司アズリカム、王の補佐官エルカナを殺した。さらにイスラエル人は自分の同胞の中から女たち、男女の子供たちを20万人とりこにし、また彼らの中から多くのものをかすめ奪って、その分取り物をサマリアに持って行った。そこには主の預言者で、その名をオデデという者がいた。この人はサマリアに入ってきた軍勢の前に出て行って、彼らに言った。見よ、あなた方の父祖の神、主がユダに対して憤られたため、主はあなた方の手に彼らを渡された。ところがあなた方は天に達するほどの激しい怒りを持って彼らを殺した。今あなた方はユダとエルサレムの人々を従えて、 自分たちの男女の奴隷にしようとしている。しかし、実はあなた方自身にも、あなた方の神、主に対して罪過があるのではないか。今、私に聞きなさい。あなた方が自分の同胞を虜にしたその虜を返しなさい。主の燃える怒りがあなた方に望むからです。その時、エフライム族の頭たちの中から、ヨハナンの子アザルヤ、メシレモテの子ベレクヤ、シャルムの子セゼキヤ、ハデライの子アマサなどの人々が、戦から帰ってきた者たちに向かって立ち上がり、彼らに言った。あなた方は、虜をここに連れてきてはならない。私たちを、主に対して罪過のある者とするようなことを、あなた方は考えて、私たちの罪と、私たちの罪過に、もう一つ加えようとしている。私たちの罪過は大きい。燃える怒りが、イスラエルに下される。そこで武装した者は、司たちと全集団の前で、虜とかすめ奪った者を手放した。指名された人々が立ち上がって、虜の世話をし、その中で裸の者には皆、ぶんどり物を用いて衣服を着せた。彼らに衣服を着せてから、靴を履かせ、食べさせ、飲ませ、油を塗ってやった。その上、足の弱い者は皆、ロバに乗せて運び、彼らの兄弟たちのもと、夏目足の町エリコに連れて行った。こうして彼らはサマリアに帰った。その時、アハズ王はアッシリアの王たちに人を使わして助けを求めた。エドム人はなおも攻めてきて、ユダを討ち、虜を捕らえていった。ペリシテ人はユダの定地およびネゲブにある町々に突入し、ベテシェメシとアヤロンとゲテロテおよびソコとそれに属する村落、ティムナとそれに属する村落、ギムゾとそれに属する村落を取って、そこに住んだ。これは、主がユダの王アハズのゆえに、ユダを低くされたためであり、彼がユダで欲しいままにことを行い、主に対して不審の罪を犯したからである。アッシリアの王ティグラテピレセルは、彼を責め、彼を悩ました。彼の力にはならなかった。アハズは、主の宮と王および司たちの家から物を取って、アッシリアの王に送ったが、何の助けにもならなかったのである。アッシリアの王が彼を悩ました時、このアハズ王はますます主に対して不審の罪を犯した。彼は自分を討ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば、私を助けてくれるだろう。この神々が彼を、また全イスラエルをつまずかせるものとなった。ついで、アハズは神の宮の器具を集めた。彼は神の宮の器具を断ち切ってから、主の宮の戸を閉じ、エルサレムの町角の至るところに祭壇を作った。ユダの町という町にはすべて、他の神々に香を焚くため高きところを作り、彼の父祖の神、主の怒りを引き起こした。彼のその他の業績と彼のすべての行いは、最初から最後まで、ユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。アハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をエルサレムの町に葬った。彼をイスラエルの王たちの箱に運び入れなかったからである。彼の子、ヒゼキヤが代わって王となった。 第28章はここまででございます。また新たなことが起きておりますけれども、注釈はそれぞれの方にお任せするといたしまして、また新たに一章読んでまいりたいと思います。だんだんと声の方がちょっと調子悪くなってまいりましたけれども、まだまだ頑張りますよ。あと1時間半ぜひとも皆様お付き合いくださいということでございまして、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。